OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VNP 伊沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、もうね、梅も本当にいい感じですね。もうそろそろ遅咲きが咲き始まってきてるのかな。ね、まあそんなことでね、3月ということで卒業シーズンでございますから、あとは受験かな。どうなんだ、高校受験とか。こっちの県立の
今頃だっけ。
今県立は今頃じゃない。
あ、そうだっけ。
そう。なんか私も思い出すな。もう今からジタバタしてあって遅いって言ってね、歌歌ってた。
歌で入ったの。
歌では入んないよ。ソロ版で入ったの。
すごい。
私何を隠そう、商業高校だから。
すごい、ソロ版できんだ。
ソロ版できんの。そう、ソロ版計算しちゃうのよ、何でもね。うん、そうだからね、本当中島さんもソロ版だったでしょ。
いや、私はあの若いから電卓だから。
電卓なんだ。でもそのソロ版の学校だったもんね。その頃ってコンピューターってあったの。
いや、あのコンピューターという名前のものはなかったよね。
なかったんだ。うん、私はね、コンピューターみたいな授業はあったけど、マークシートだった。
お、すごい。あの穴の開いた
紙、テープが出てくる。
テープが出てくる。
そう。
すげえな。
そう、なんかだからすごい、わあ、ウルトラマンだとかと思ったもんね。なんかよくああいうのでこう出てきたよね。海老沢さんは全然知らない世界でしょ。
全く知らない。
普通高校だったから、で楽しかった。え、中島さんの時代にはなかったのそれ。あった。
いや、私わかんないな。
タイプライター。
タイプライターはあったと思うよ。ただあの全然そのそういうのに興味がなかったから、ソロ版はやったよ。
海老沢さん高校でな、あ、高校行ってなかったんだっけね、学校までね。
うん、あまり行ってなかったんだよね。
この前聞いたね、それはね。
で有名な話だよ。
有名な話ね。学校行かない。で、何してたん。
だから前回も言ったことあるけど、図書館には行ったんだよ。
図書館で本読んでて終わったの。
うん、本も読まなかったね。
何してたんだろうね。
まあ、ただ弁当食べただけだ。
そういう青春時代でした。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、ということで行ってみたいと思いますが、中島さんが久々にお散歩に出かけてきたという噂をちらほらと。
うん、近いところでね。
どこ行ってきたんですか。
小石川後楽園。
ほら、水戸にあるのは偕楽園。
偕楽園。
はい、東京にあるのは
東京ドームの横にあるのは小石川後楽
園。後楽園。
はい。
あ、でも小石川の後楽園ってもともと水戸のあれですよね。
水戸藩の屋敷跡です。
ね、ですよね。
はい。
あの私もなんか中までは行ってないけど周りだけは歩ったことあるけど、結構綺麗なんでしょ。
そうですね。水道橋側から行って塀の横ずっと歩って半周すると入り口があるんでね。まあ地下鉄で行くと逆だけどね。で、なんたって一番高齢者に優しい、入場料が300円のところ65歳以上は150円。
都民は全員なのかな。
全員だと思うけど知らない。
お、そうなんだ。
でも、
ね、
年齢確認をされるけど、まあね、白髪見りゃ分かるだろうとは言わないよ。
まあ、でもそういった、ね、公共の施設はある程度の年齢の方行くと、ね、半額とか無料とか結構ありますよね。
東京はそういうのが、ね、比較的、ね、うまくいって、あの都立の美術館なんかは前水曜日は高齢者ただだったのかな、無料だったのかな。ものすごい混むんだよね。
みんな見に行くんだ。
今はねそれなくなった。
あ、少し取る感じになったのかな、ね。じゃあそんなことで後楽園に行って何してきたんですか。
あのね、何回か行ってるんだけど、あのいつも桜の季節とか別な季節に行ったんで、あの梅の時期は初めて行ったんですよ。
はいはい。
でそこにはね、里帰りの梅ってのがあって。
里帰り。
梅の木、
何が、梅の木が里帰りしてきたの。
偕楽園と親戚なんで、
はいはいはい、確かに
偕楽園に行ったあから来た梅が戻行ったり来たりしてて、
うん、
まあ里帰りの梅という名前のプレートが下がってるわけ。
なんかね、私もちらっと調べたら、うん、後楽園と偕楽園、うん、どっちが先にできたのかなって、
うん、
調べたら、
うん、
後楽園の方がちょっと早いらしいですよ。
初代だからね。
ね、うん、うん、はい、
初代藩主、
うんうん、なのでそれからなんか偕楽園ができてね、うん、梅植えてね、みんなで梅干し食べてみたいなね。
そう、
うん、あれもともと梅もなんかね、観覧の鑑賞用とかって言うけど、なんかもしかして戦争に備えての、
うん、というあれもあるんでしょ。よく最近こういろんなね、
うん、
地域のクイズ番組なんかで見ると、まあ、やっぱり保存食で戦時中に、
うん、
あの食糧難になった時に梅が保存食として役立つということだよね。
そうだよね、うんうん、ね、で皆さん行かれましたか、偕楽園とか。後楽園はまあなかなか言うけど、偕楽園の方はどうですか。
若い頃は随分行ったけど、やっぱりあの誰か、例えば水戸にいる頃は親戚の人が行くよって言った時に案内する、
うん、
そういうのが多かったよね。
海老沢さんは、
うん、何回か行ってる。
梅の季節には。
梅の季節には行ってないね。で梅の季節に行ったことがあるのはもう何十年も前、他の放送局で元気だった頃に、偕楽園の中でのど自慢大会やってたんだよ、毎週日曜日。
おお、
その時の現場担当で行ってました。それは仕事で。
昔の偕楽園ってあそこの芝生の上でなんかみんなご座敷いて飲み食いしてたよね、うん、
宴会やってる
頃。宴会やってたよね、
うん、
私もなんかそれ記憶があるんですけど、今はできないけどね、うんうん、あ、じゃあその時代に、
うん、園内でのど自慢大会やってたんだよ。
やってたよね。
やってた、うん、それ担当してた。カラオケもない時代だよ。
結構あれでしょ、うん、お茶の野立てとかさ、
うんうん、それは今でもやってるけど、
アマチュア無線とかさ
水
戸クラブね、ジャールミトクラブ、
あ、やってたの昔。
そう、
そうなんだ。そうそう、うん、そういうということでね。お、でもそういうね、なかなかこの楽しい時期、寒いけどね、
うん
うん、
まああの普段は地元の人は行かないよね。
そうで、ほら昔はただだったじゃん、唯一ただの偕楽園だったじゃん。
そうか、今入場料
は、入場料は、はい、うんうん、今取られるようになって、うんうんうん、ね、
でも維持するためにはしょうがないよね。
そう、あと私思うには、あのほら偕楽園ってエレベーターとかエスカレーターないじゃん、
うんうんうん、
だからそういったものも今後設置していかないと高齢者がね上がれないんじゃないかなとか思いながら、
千箱側から行くとね、歩道橋を渡ってあの車を置いてね、ずいぶんあの散歩に行ったのよ ね、
うん、ね、
で歩道橋を渡って偕楽園一周、
うん、
梅の中を一周して帰ってくるっていうのをやってたんだけど、その頃は入場料もなかったし、
うん、
まあ梅の季節に行くと駐車場も止められないんで、
あ、そう、駐車場、梅の季節はちょっと入場料取られるからね、なんでもないときただだからね、
うん、だから夕方行っても昼間行っても無料だったからね、うん、で船箱一周するなり偕楽園行くなりってことが、うん、できたから ね、だから東京引っ越してからは全然行ってないの、
ね、いいですよ、ぜひ皆さん。でさっき言ったその水戸クラブで偕楽園でアマチュア無線何やってたんですか。移動運用やってたの。
航海運用でしょうよ、移動運用。
航海運用やってたんだ、
うん、
へ、
真空管式だったか大変だった、
うん、
もっえちらほちら、
うん、だそういう時電源ってどうだったのかなっていつも思い出せなくて、どうだったんだろうね。
発電機かな、
発電機
それとも
電柱から。
電柱からはちょっとまずいんじゃない
電柱
それはできないでしょ。
誰かその露天とか、
あ、
露天じゃないな、あのこの事務所が近くにあるから、
あ、
社務所
あったね、うん、
それを借りたのか、引いたかもしれないね。
あ、ねえ、あ、そんなやってた時期があったんだ、
うん、
うん、そういうことは
一度だけ行ったことあるよ。
記念局とかじゃなくて、記念局みたいな。
記念局じゃなくてクラブ局。
クラブ局としてやってたんだ、うん、あ、水戸の偕楽梅祭りって言って、
そうそうそう、
ふんふんふん、じゃあそういう時代ね。今はね、あのパルルンで記念局って言ってやってるけどね、
うん、
うん、
そういう記念局の制度もなかったから。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、あ、じゃあそういう時代もあってね、懐かしい偕楽園、ぜひ皆さんね、今はほらちょっとやっぱり夜になるとライトアップしてたり、
うん、
綺麗だよね、今はね、うん、 昔は、ね、もう何もなかったけど今そんな夜も楽しめる快楽園みたいになってるからね。
夜は夜通し空いてるわけじゃないんだろ。
あの何時までって決まってる。
門限あるんだろ。
あるあるあるある、うんね、すいません、地元もあんまり地元の人
行かないから、
行かないからあれな
んで。常盤神社だってね、あの石段から上がるっていうのはなかなかない、
鳥
居くぐってっていうのは、ね、
うん、
なかなかなくて、地元の人はなんかあっちは通らないもんね。
上から来ちゃうよね。
上からとか、うん、あのこの歩道橋渡って千葉川からとか ね、う
ん、ね、うん、あとはほら皆さん偕楽園ばっかり行くけど、講道館の方もほら埋めて有名じゃない、
ね、う
ん、ね、で講道館の方は今度ほらあれも隅屋柄もできたし、大手門もできたしで、
うんうん、
かっこいいし。
あれできてから行ってないな、
うん、大手門も結構、うん、
なかなか、
う
ん、あそこ車行けないんでしょ今。
大手門は通れなくなっちゃいました。
大手橋は
通れない、
通れないの。
ある程度だから、あの手前に駐車場がいっぱい
出てきた。あの学校の人はどうしてんの。
あ、先生人は歩けるの。
あ、じゃあ
向こうから、下から、向こうから一校の方、
別ルート、
はい、一校の方の、
あっちからか、
はいはい、あっちがね、あのそうなんです、あの今までは降りるだけだったのが今度上がっても来れるようになったんです。
そうかそうか
地元のネタですけど、うん、
一方通行が変わったのね。
そうなんです、そうなんです、うん、ね、そんなことでぜひ皆さん偕楽園、水戸の偕楽園3月22日までということで、小石川の後楽園はもう梅祭りは終わっちゃったんでしょ。
終わっちゃったのね、
うん、ね、まあちょっとやっぱり東京だから早いんだろうからね、
うん、今年早かったよね、綺麗だったよ、
うん、あ、そうなんだ、うん、ね、じゃあぜひ今度じっくり、ね、そういう機会があったら後楽園の方にもね、その帰ってきた梅を見に行きたいね、
うん
うんうん、はい、ということでぜひ記念局も3月22日まで運用してますからね、ぜひ皆さん、まあ、あのよろしくお願いします。
はい、8J1MITO 聞こえたらよろしくです。
はい、さあそれじゃあそういうね、そろそろもう卒業シーズンということで合格発表もいろいろ出てくる季節になりましたんで、今日はこの曲を選んでみました。嵐で桜酒です。それではどうぞ。
コンビニで 6.2 Music Lovers FM。
それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーということで、今日はどなたとつながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、ジャードで保証事業を担当しております斉藤です。どうもお久しぶりです。
はい。斉藤さん、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、私前回出たのが昨年の11月で、あれからかれこれ4ヶ月弱経ってるんですけども、
うん、
その間にですね、総務省の制度改正とかいう、
はい、
関係の保障への影響とかですね、あと最近の保証案件での傾向という、その辺のところを 2,3 お話したいというふうに思います。
はい、結構そんな数ヶ月の間ですけど、結構ここ変わるもんなんですね、いろいろね。
はい、1点目はですね、
はい、
その制度改正はちょっと古いんですけども、2023年、もう3年前の9月にですね、
うん、
同時申請、無線従事者免許と、あと局面ですね、無線局の免許、
はいはいはい、
それを同時に申請できるようになったりとかですね、したことのその案件で、例えば同時申請がどれだけこちらに来てるかなっていうのはいうところをご紹介しますとですね、
はい、
やっぱり保証事業で保証必要な案件、まあ、古い無線機とか改造したりとか、
はいはいはい、
ブースターつけたりとかいう案件はやっぱり開局時からっていうのは少ないもんですから、
うん、
同時申請というのは極めて少ないですね、
うん、
まあ、同時申請される方は保証じゃなくて新しい、審議的の機種で、
うん、
直接疎通局へ出されているという傾向が伺えますですね。
はいはいはい、ね、今はもうこう番号が書いてあるから楽です。
そうですね、
簡単ですしね、
そういう面でやっぱりこの制度改正は、かなり簡素化が図られて助かっている人が多いんじゃないかと思いますね。
はい、
あと昨年10月に変更になった無線局の免許証のデジタル化ですね。
はいはい、これいかがですか。
いわゆる免許証は基本的に発給されないでデジタル管理ですので、
はい、
必要な方は有料で、免許事項証明書、まあ、旧免許証に代わるものですね、これを あえて請求しなければいけなくなってまして、
うん、
書面なんかですとですね、変更申請、これ変更申請は無料なんですけども、手数料は、
はい、
でもこのデジタル化によってですね、これで免許証が欲しいという方はやっぱり収入印紙を貼ってですね、
うんうんうん、
請求しなければいけないということで、
はい、
変更申請書の様式に収入印紙を貼る欄ができたんですね。で、まあ、例えば今までの免許証と違ってパワーがアップしたとか、あるいは資格が上位資格になったとかですね、
うん、
3アマから2アマになったりということで、パワーもアップした変更申請をする際に免許証の 免許証が欲しいという方、
はい、
こういった方は、印紙代480円買ってですね、申請しなければいけないというふうなことになりまして、まあ、それ以外単に増設をするとか取り替えるということでは免許証変わりませんから、
はい、
印紙はいらないんですけども、うん、ただ今までの癖というか今までの流れで変更の手続きが完了したということをこう通知を受けるための返信用の封筒をつけてこられる方が、
あ、はいはいはい、
ほとんどなんですけども、
はいはい、
そういう方は就任証は貼らずにですね、
うん、
送ってくるもんですから、まあ、就任証を貼らない場合はそういうものはいりませんということで、
うん、
返信用の封筒は不要なんですけど、結構封筒も同封してくる方が多いと
そうなんですね、
いう傾向がありますね。
それの、ね、もう一回自分発行してくださいっていうのじゃなくて今、そういったものってダウンロードして自分で印刷しましょうみたいな感じになって
それが基本なんですね。
それの場合は印紙とかいらないんですか？
手数料がいりますので、
はい、
それは電子申請で請求して後で請求書が総務省から送られてくるというふうな形になりますね。
そうなんですね。結構でもね、皆さんそういったデジタルになって結構そういったものが免許証が来るのが早くなったとかっていう話をよくしてますよね。
ああそうですか、
うん、前に比べたらやっぱりねその郵便の行ったり来たりがなくなってきたっていうのもあるんでしょうしね。
ただ電子申請の方もですね、
はい、
結構入力手こずる方が多くてですね、
はい、
電子申請での保証の申し込みを希望されて申し込んできた方が途中で、やっぱりこう手に負えなくなってですね、
はい、
書面に切り替えるって方も中にはおられます先生と言いますね。
確かにそうかも。始まってやってみようと思ってやるっていくんですけどなんか分からなくなってきちゃって、ああこんなんだったら、もう一回やっぱり紙がいいとかって紙になっちゃうんでしょうかね。
冒頭お話した同時申請と一緒でですね、
うん、
保証が必要な案件というのはやっぱりその工事設計書をこう埋めなければいけませんので、
はい、
単に新しい技適の機械単体で使う分には技適番号、
うん、
適用表示番号を記入するだけで入力するだけでいいんですけども、その工事設計とかあるいはその送信系統図を添付したりとか、
はい、
そういう場合ですね、いろいろ資料を準備するのに手こずって書面の方が簡単だということで切り替える方もおられます。
確かにそのね、すごくパソコン慣れてる方でそういった添付書類なんかも PDF にしたりそういったものも慣れてる方は、プップップップってこうね入れるだけですから難しくはないんですけど、慣れてないとちょっと難しいかもしれないですね。
そうなんですね、
うん、だったらコピーしちゃった方が楽だなみたいな感じなんでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、あとこちらでですね、
はい、
お名前とご住所をお聞きすればですね、若干有料ですけども保証が必要な案件の場合はこちらから用紙を郵送してですね、
はい、
そういったサービスもやっておりますので、
うん、
はい、
じゃあちょっと保証そういったね認定必要な方はもう分からなくなっちゃうんだったらある程度このねジャードさんにお願いして、じゃあここら辺お願いできますかって頼んだらある程度やっていただけるってことですかね。
まあそういったご説明いたします。
ご説明 ね、はい、わかりました。はい、そんなのが変わって、まね、あとまた他にもありますか？
まだ時間許すようでしたら、
はい、もう一つぐらい大丈夫。
最近 の保証の案件の傾向でですね、
はい、
まあ、前からあるんですけどドローンとか、
あ、はいはいはい、
ドローン、いわゆる画像をこう地上に送り込んでくる送信機、はい、それとDMR ですね、
はいはい、
こういったものを依然としてですね、まあ、DMR は最近、徐々に増えてきつつあるということで、例えばドローンなんかですと、2、3年前まで 20% ぐらいの申し込みあったんですね、
うん、
で、まあ、一過性でもうなくなるかと思いましたらまだ今でも十数パーセントコンスタントに申し込みがあります。
うーん、ね、
まあ、開局時とか増設、結構増設が多いんですけども、
はい、
あと DMR の方は 増えてきたのが2022年ぐらいからこちらに、顕著になってきまして、今全体の、20% ぐらいの申し込みがあります。
やっぱり皆さん新しいものに結構チャレンジしたいっていうことでね、その DMR もやられる方もきっと増えてきてるんでしょうね。
そうですね、
うん、ね、あのうちも1台申請出させていただきましたけど、はいはい、
ありがとうございます。
いえいえ、ね、あとはやっぱりドローンなんかも結構皆さん今自分でね、あの YouTube だなんだを作ったりもするから、そういって飛ばしたりなんかして映像を撮りたいっていう方もきっと多いんでしょうね。
そうですね、結構これはあの、後も引かずにということでコンスタントに申し込んで来られますね。
ね、はい、じゃあそんなね、いろいろあの保証が必要なところがあったら、わからないことあったら、あのジャードさんの方に問い合わせればいろいろ詳しく教えていただけるということで、これからもね、はい、じゃあ斉藤さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
斉藤さん、今水戸の方はあの偕楽園の梅祭りがまだ開催中なんですけど、
ああそうですか、
水戸の方にはお越しいただいたことありますか？
あります、2回ほどですね、偕楽園、
うん、
プライベートで行っております。
あら、だそうですよ、中島さん。
あ、こんにちは、
あ、こんにちはお久しぶりです
本当に、
はい、
偕楽園去年もですね、うん、去年の2月下旬か3月でしたかね、
ほら
偕楽園行って、うん、結構咲いてまして、その後千箱ぐるっと散歩したりとか、
ほらららら、ら、
ええ、
じゃあまだ咲いてますので、
あ、は
い、遅咲きが咲いておりますので、ぜひよかったら、
ええ、機会を見ていきたいと思います、
はい、梅酒祭りもありますから。
あ、そうですか、
はい、
偕楽園であるんですか？
偕楽園でやるんですよ、常盤神社のとこかな、今年遅いんです、開催が、はい、
あ、そうですか、
あの百何十種類の梅酒が揃いますから、ぜひはい、
はい、
ということで今日は、はい、
ありがとうございます、
はい、ということで保証事業センターの斉藤さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。失礼します。 76.2 Music Lovers
FM。 はい、ということでお送りしてまいりましたが、あの梅酒祭りね、いつも3月の頭だったのに、うんうん、今年は遅いんですよ。
あ、
うん、3月のね、確か私の記憶が確かならば13だっけ、4だっけ、その後だったっけかな、ごめんなさい、なんかね、もう最後の、え、今年遅いんだっていうぐらい遅いんです。
あ、
はい、好きだからね、私もね、梅酒美味しいよね、
うん、
うん、はい、うん、ということで、はい、海老沢さん、
私も梅酒は飲めます。
え、
飲めます、
本当に、
うん、そうなんです、美味しいもんでね、特にあのね、100年梅酒が好きですよね、
うん
うん、ブランデーでつけてるから。
ああ、そうなんだ、
そうそうそうそうそうそうね、はい、ということでですね、ぜひ皆さんね、お越しいただきたいし、中島さんもじゃあこれから人散歩をいろいろ期待してますからね、
はい、
どっか行きたいなっていうところあるんですか？
いろいろありますけどね、
うん、
ついていけない、
ついてなかなか、うん、で今言ったようにその65歳以上とかは半額になったり、
結構ね、いろいろ探すんだよね。
ああ、それ奥さん探すんですか？
そうそうそう、
あの奥さんが探すの？
そうそうそう、
あ、そう、じゃあ今日ここ行くよみたいな、
うん、
ああいいですね、うん、いやでもそうやってね、やっぱり東京の人ほど歩ってるよね。
歩いてるねと思います。
歩かないもんね、
うん、
あの3階から降りないことあるよね、まあ、
それもあるけど外にも出かけないし車になっちゃうからね。
そうなんだよ ね、 だよね、うん、車に乗っちゃうと ね、
ね、うんうん、だから万歩計でしてやらすごい歩く歩数歩くんじゃないかなと思ってね、うん、
あ、一言いい、
うん、短めにね、
あ、無線の再免許申請しました。
はい、
電子申請で、
はい、やったじゃあそんな話もまた来週ね、詳しく聞きたいと思います。
はい、
はい、お相手は
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VNP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。
さよなら、
はい、さよなら。